町春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も札幌は STB ラジオ第3スタジオからお届けさせていただきます。まあ FMNAC5 と STB ラジオは生放送でやっておりですね、まあ終戦の日にですね、九州、中国地方、北陸、今は関東の方でも大雨でね、注意報とか警報が出てると思いますけど、十分注意していただきたいなと思いますね。もうこれは単なる雨、大雨の次元ではないですね。で次から次へと、まあ、前線がやってきて、しかも停滞して線状降水帯、もう聞いただけでもなあ、線状に、まあ、雨のなあ、低気圧がずっとこう続いてる、まあそれが途切れることなくな、九州から中国地方へ、もうあれをまあ見ただけでもがっかりしますし、それと各地被害がですね、いろいろニュースで取り上げられて、まあ本当に俺たち北海道の人間としてはですね、おい、街の中であんなに冠水するもんか、なあ、もう腰の深さまでね、普段お前一般的に通ってる道路なんだろう、そこはお前腰まで冠水する、すげえな、これは本当に異常な大雨かもしんないですね。まあぜひとも本当にこれからもまだまだあの九州の方はねえ、また低気圧まあやってきますんでね、ぜひとも気をつけてもらいたいなと思います。まあその雨で甲子園も3日間か流れましてね、まあ我々北海道、北北海道代表の帯広農業なあ、4-0 で、負けてたのが、まあ、雨でなあ、まあ、宇宙コールドということでね、再試合ねえ、今日はもう、まあ、朝からね楽しみにしてたんだけどな、やっぱ雨の影響で開会時間が遅れてしまってな、3時間ほどなあ、あれ辛いもんだね、こう待ってる方としてもよ、まだかよまだかよみたいなね、今日も流れるのかみたいな感じだったんだけどね、一応やりましてね、まあ秋田の、まあ明桜という素晴らしいピッチャーねいるところでね、まあその、まあ雨の中でコールドゲームになった試合が、まあ、4-0 というね、あこれどんなことやっても勝てねえなみたいなね感じだったんですよ。しかしやっぱりな、まあ、一回球筋を見てるだけにな、帯広農業頑張りましてね、結局4-2で、負けることになったんですけどね、まあ、試合になったねえ、ひょっとして監督がもうちょっと頑張ってくれたら、まあ延長戦まで、まあ、勝ち越すとまでは言い切れないけどな、延長戦まで行けたかなーっていうぐらいのね、まあ、いい試合をやってくれたんじゃないかなと思いますね。また南北海道を代表で北海ね、まあ、北海高校がまあ、因縁の神戸国際大学附属高校、これもう3回目ですからね、甲子園で当たるのね、また今日も負けましてね、なんて言うんだろう、そのまあ北海は札幌ですから、札幌もやっぱりそれなりの街なんですけど、神戸と言われるとちょっとかっこいいもんな、 ねえ、なんか神戸国際とか言われたらね、あ、かっこいいなーみたいな感じでね、北海もそうなんだよなー。うん、やっぱりその監督ねえ、采配で、まあ勝てるような試合だった。本当にあれだと、やっぱり中学高校まではね、監督によって全然変わっちゃうぞ。野球であろうが、俺たちはバスケットやってたけどね。俺たち監督が森先生の時はね、もうどうしようもないチームだったもん。何の作戦も与えられないしよ。なあ、どうやって攻めていいかわかんないしよ。とにかくパスするなって言うんだから。パスしたらな、相手に必ず、なあ、パスカットされて、点数取られるから、パスはするな。そんなお前、アドバイスもらってどうすんだよお前。ねえ。そしたらドリブルで一人で切り込んでいくしかないじゃないか。それが大滝先生っていうね。まあ、大滝先生日大かな？もう卒業して来られた、まあバスケットの顧問になりましてね。これからですね、アシュロ高校が強くなったのは。やっぱ監督の指示ですよ。監督が、まあ、今までいろんなバスケット、なあ、そういうのを教えてくれてね、あ、こういうふうにディフェンスすればいいんだ。あ、オフェンスはこういうふうにすればいいんだ。それからメキメキと、ねえ、我がアシュロ高校は力をつけていったわけでありますが、本当に、監督によって、まあ、あれだな、本当に、高校生なんていうのはですね、やっぱり左右される部分が大きいなぁと思いましたね。なんせ、オリンピックの野球はですね、稲葉監督はいなくても、ね、あれはもう金メダルが取れる選手でしたから、帰っていない方が良かったんじゃないかと思うぐらいね。よくテレビ番組やなんかでね、いやー本当に監督おめでとうございますとかね、言ったりしてるけどね、ほとんど作戦もなくね、なんて言うんだ、稲葉監督自身、悪い人間では何でもないですよ。いい人間ですよ。けど自分からその選手を盛り上げる、さあ行ってみよう、さあ行こう、みたいなね、そういう感じじゃなくて、もう0対0とかな、そういう緊迫した時には、もう自分も顔面蒼白になりながらね、選手も真面目な連中ばっかりだからな、一緒になってこう、ガチガチになってるのがわかるからな。うん、どうせならあそこでやっぱりお祭り男みたいな人間がね、まあ、監督本人がそういう、だから中畑みたいなね、そういう監督の方が帰って、力を出せたんじゃないかなって思うような部分ありますけどね。これ我々コンサートの世界でも、やっぱり舞台監督っていうのがいますからね。やっぱり舞台監の、良し悪しで、やっぱりコンサートがスムーズに行かない。っていうことありますからね。やっぱり総じて監督というのは辛い職業だなと思いますね。まあ政治の世界だったら、やっぱり菅さんが、なあ、総理大臣ですから、やっぱり政治の監督ですよね。やっぱり選手起用にちょっとおかしなところが、ありますしね。また、その菅さんがね、この時期、まあ、これ、NAC5 と STB は生ですから、15日、まあ、まるっきりお盆なんですけどね、帰省とか、旅行は、自粛してほしい。ねえ、要はその、人の流れを、極力、やっぱ小さなものにしてもらいたいという気持ちなんだろうけど、菅さんもさ、秋田のね、田舎の方出身だからさ、わかると思うんだけどさ、やっぱりその、俺もそうだったけど、高校を卒業して、まあ1年2年、やっぱり足を帰ってな、札幌行ったやつ、東京行ったやつ、大阪行ったやつ、やっぱりみんなと会って話してみたい。これは当然の気持ちだと思うしな。 まして孫ができたとかうんぬんだっつったらな、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんに見てもらいたいみたいな気持ちもあるしな。俺はさ、まあオリンピックには反対だったけど、やるならしっかりやった方がいいな、日本が恥ずかしい思いしないようなオリンピックでやってもらいたいなあ、基本的には反対だったんですよ。それはなぜかと言ったら、やっぱりオリンピックによって、まあ人の、なあ、気持ちが緩んで、あ、これぐらいならいいだろう。ねえ、これぐらい人数集まってね、まあ飯食ったり、酒飲んだりもいいだろう。みたいなね、そういう気の緩みを、なあ、引き起こすこと。それと、やっぱりオリンピック入る前から、新型コロナウイルス感染症の患者が増えつつあった。あれは本当に、ちょっと総理としてもね、考えどこだったと思いますけどね。逆に、オリンピックをやらなければ、そして、そこで、やっぱり対策、云々、強力なものを出していけば、このお盆の帰省とか夏休みの旅行とかできたんではないかっていう意味合いもあってね。まあけどな、これやっちゃったからな。そしてまあ一応そのオリンピック選手村あと関係者云々からはクラスターは出てないって言われてるけどな。実際は出てる話だからな。まあそういった意味では、まあ早くもオリンピックに対する検証、ね、そして対策、パラリンピックに対してどう、対策を打っていくのか、まあ本当に休む暇もないっていうね、状況になってくるんじゃないかなと思いますけどね。まあ本当に、やっぱり田舎もんはよ、なあ、意を決して、やっぱり東京、なあ、名古屋、大阪、働きに出ていくわけだよ。そしたらさ、お盆ぐらいさ、休みもらってな、やっぱりふるさと帰って、おお、みんな元気だったか、お前今何やってんのよ。ちゃんと就職したのかとかな。まだお前そんな夢追っかけてんのかとかな。いろんな情報交換の場でもあるしな。できれば、まあ、帰省させてあげたいなと思いますけど、今の感染状況では本当に無理な話だと思います。まあできるだけ帰省や夏休みの旅行などはまあ控えていただければありがたいなと思います。自分もワクチン2回打ちましたが、ワクチンを2回打ったから感染しないというわけではありません。あくまでも感染するときは感染するでしょう。しかし、まあ重篤な状況にはならない。なあ、それは、まあ、あれじゃないかな。ある意味、お医者さんも保証してくれる。かかったとしても、軽症程度じゃないか。そのためのワクチン接種だ。まあ、副反応が、いろんな方いますからね。1日2日、熱が出たとかね。やっぱり、まあ、注射を刺した方の腕が、上がらないとかね。痛みがあるとか。それにしても俺は、感染して、まあ、重症。なあ、重篤な状態になるよりは、まあ、ワクチンを打って、まあ、そういう状況にはならないという方向を、できれば、皆さんに選んでほしいし、特に、若い、 まあ本当に若い20代30代の方々もね、ねえ、こんなもん気力で乗り切れるよ。なあ、こんなもんお前、インフルエンザと同じようなもんだろ。で、そんな甘い考えをしないでね。これ、極端な話、本当に命を落とすような、そういう、新型コロナウイルス感染症ですから、俺はできれば、皆さんには、うん、ワクチン、2回、ねえ、打たれることを、まあ、お勧めします。そして、今や今度は3度目のワクチンを、まあ、ここまで行くとな、じゃあ一体何回打てばいいんだって話になってくるんだけどな。とりあえず、2回、打って、まあ、いただける方は、打っていただいた方がいいのかなと思います。まあ、帰省、夏休みの旅行は自粛という形になりましたが、やっぱりせめてな、曲だけでも帰省したような気分で、中村雅俊、盆帰り。
君が来た花がすり、君が舞う花祭り、ひとときをふるさとの懐に遊ぶ。明日には村離れ、汽車に乗り村忘れ、一年も忙しく過ごすのはなぜ。汽車に乗ればふるさとの手土産の一輪の花の色、焦ることを知りながら、暮れ方の盆帰り、火を落とす花祭り、今宵またふるさとの駅を立つ人影、いくつかの年月を繰り返すこの旅を、窓により言われなく思うのはなぜ。汽車の窓に移りゆく景色に似て、何もかもが目まぐるしいだけの場所へと知りながら、時の盆帰り、すぐにまた振り返り、気ぜわしく上りの汽車、乗り込むのはなぜ。 を数えた。突然の雨を木陰に逃げた。ふるさとの君の姿、拭いきれないと知りながら。
春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑研と広商の提供でお送りします。
私もいくつになっても人生を楽しく過ごしたい。そのために欠かせないのが健康。1997年食生活から健康をサポートする方法を探していた時、私たち朝日緑研が出会ったもの、それが青汁の主原料大麦若葉でした。食物繊維、ビタミン、ミネラル、アミノ酸などの豊富な栄養成分、その上味に癖がなく自然な甘みがある。毎日続けられる美味しい青汁の要素が全てそこにあったのです。もっと美味しく、もっと健康に、理想の青汁を目指す私たちの挑戦は今日も続いています。青汁の専門会社、美味しい青汁の朝日緑研です。詳しくはウェブで 003-003.jp。
天ぷらは蒸し料理と言われます。熱い油の中で水分を抜くように火を通し、食材の美味しさを閉じ込める。だから博多天ぷら高尾は油と食材にこだわります。厳選したみずみずしい野菜、北海道の海の味覚、春夏秋冬、季節の食材の美味しさを引き出す黄金色の薄衣、一番美味しい瞬間を味わっていただきたいから、揚げたては一品ずつお出しします。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
さて、皆さんはねえ、まあ今頃何をされてるんでしょうか。まあ毎日毎日、まあ、自粛生活という方もいらっしゃるだろうし、仕事相変わらず行ってますという方もいらっしゃるだろうし、まあなあ、まあこの番組生で日曜日の夜の9時からやってますからね。まあ意外とみんな、まあ働いてる時間ではないと思うんですけどね。俺もよ、ここへ来てなんかお前、急に曲が、なあ、ババッとできちゃってさ、これからちょっとレコーディングをね、してみようかなと思ってね。秋のツアー日程は、発表になりましたけどね。不思議なもんだよな。もう日程発表してんのにさ、新曲ができてさ、完全、漠然、呆然という曲なんだ。あの完全というのは、あの完全と立ち向かう。っていう完全なんだ。あの、パーフェクトの完全ではないんだ。まあ、完全に立ち向かって、漠然とした気持ちで、呆然となるっていうね。まあ、いかにも、フォークシンガーらしい、ねえ。まあ、言葉遣いだったりなんかするんだけどな。言葉遣いで思い出したけどさ、 この間ね、東京都知事の小池さんが、大雨も、ね、コロナも災害です。って言ってたんだ。ちょっと待ってくれ、と。これ大雨はこれ、自然災害ですよね。なあ、もちろんその、地球温暖化とか、いろんなこともあって、まあ、ゲリラ豪雨とかね、それと雨が、量が多いとかね、こともあるかもしれないけど、これあくまでも自然災害ですよね。コロナは、これ人為的な災害ですよ。もちろんまだ詳しく、ねえ、なってませんけど、やっぱり中国、武漢のウイルス研究所で、まあ発生した新型コロナウイルスであろうと思われているし、またそうであると考えている研究者たちも数多くいるわけです。まあ自分たちもいろんなニュースの流れを見ても、中国の武漢で発生したんだなっていうのは分かってるはずです。これを都知事が大雨もコロナも災害です。これはないでしょう。あなた一応東京の都知事ですよ。本来なら世界全国が手を組んで中国に対してね、賠償責任。な、お前んとこのウイルス研究所でとんでもないものが発生して世界中に広まって、なあ、世界の健康が、経済が、本当にどうしようもなくなったんだ。賠償してくれ。って、言いたくなるぐらいのことをですよ。大雨もコロナも災害です。これはないでしょう。やっぱり政治家として、抑えるところはしっかり抑えてもらいたいと思いますね。やっぱりこれは、どう考えても、中国の武漢から発生した、やっぱり人的、災害だと思いますからね。これからもっともっとはっきりしてくると思いますけど、中国武漢では、これ以上な世界からの審査は、受けたくないと思ってるんじゃないかなと思います。まあ新曲ができたということでね、その前のじゃあ新曲何だったんだろうって考えたら、いやいやいやいやいやなんだよな。まあ今考えたらですね、よくこの曲出したなと思いましてね、今度作ったね、この完全漠然呆然はね、いかにもフォークシンガーらしい曲ですからね。安心してください。なあ、ぜひとも、まあ番組でも、ちょこちょこ、やるかもしれませんので、ぜひとも、なあ、番組に聞いててください。新曲ね、3曲作ったんだ。なあ、あとは、愛しい日々かな。それと、水虫くんっていうね、なんの関連もないね、三曲がバタッとできてしまったんですよ。どうぞ楽しみにしてください。
マセマシャのオンザレディオ。
緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。世界農業遺産のこの大地で農薬を一切使わず有機栽培、毎日飲むものだから安心も美味しさも妥協しない、アサヒ緑健の緑光青汁です。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん、 やはり健康の源、元気の源は食事だと思うんですね。もう本当に食べるもの、口に入れるものから自分の体がなっているわけですから、そこはやっぱりとことんこだわりたいな。40代50代60代どの年をね重ねていっても、毎日のこう積み重ねなんですよね。そういう意味でももう手放せない、本当に美味しい、
美味しい青汁の朝日緑軒です。
博多の天ぷら文化をもっと気軽に楽しんでいただきたいから、博多天ぷらと名付けました。まずは岩塩でさっぱりと、天つゆは福岡の甘めの醤油にたっぷりの大根おろし、あったかいご飯は福岡県産米、テーブルサービスには国産原料を使った昆布明太子。全国に16店舗、詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
マセマシャのオンザレディオ。
しかしまあ8月6日9日広島に原爆が投下された日、また長崎に投下された日、菅総理がまあ一ページ飛ばして読んだとか、長崎ではその開会式の1分遅刻したとかあったんですけど、なんかちょっと批判するところが違うところのような気がしてな。ね、わかるよ。なあ、まあ総理もな、お疲れになってんだろうしな。まあ原稿を読んでてね、一ページ飛ばしてしまった。これはミスだと思いますよ。また、長崎ではね、もう会場には入ってたんだけど、時間の都合で、SP やなんかもいるからな、1分遅れた。なんかそれを大々的にね、総理ちょっと緩慢ではないか、みたいなことを言われるんだけど、そこよりもっと、そう、なぜ、そういう、まあ、式典が行われなくてはいけないのか、そこの方へもっと掘り下げて書いてくれるのがジャーナリストではないのかなとはね、つくづく思いましたね。まあ総理にもそれなりの責任はあるでしょうけど、そこをつつく前になぜ広島長崎に原爆が投下されて、どのような厳しい状態から今日の、まあ、広島長崎を作り上げたか、その市民の人たちの声なんかもっともっと掘り下げていい話題があったんではないかなとは思いますけどね。さてこれはですね、ラジオネームサッチ、初めて、毎週千代さんの声に出会えるのを楽しみにしています。コロナ禍でコンサートには行けませんが、 CD、DVD、 月刊サーガ、月刊ステイシを買いまくり、朝から晩まで千春漬けです。千代さんに染まりすぎて話し方まで似ちゃって、主人にお前は松山幸子になったのかと言われ、一人にんまりしています。さて千代さんにお願いがあります。千代さんと同い年の主人のお姉さんが2月15日に白血病で亡くなりました。主人とは10歳違い、とても穏やかな人で、兄弟、姉妹の柱のような存在でした。8月15日は、ニーボンの月命日にあたります。千原さんの星を聞かせて 願えないでしょうか。よろしくお願いいたします。こういうメールがサッチから届いたわけでありますけどね。まあ二本じゃな、うちだってそうなるわけだからな。うん、やっぱりな、まあ古い習慣といえば古い習慣かもしれないけど、人としてやっぱり残しておきたい、やっぱり習慣だもんな。みんなもその墓参りとかいろいろ行ったかもしれないけどさ、まあそれを規制するようになったらな、やっぱり違うことを控えた方がもっといいんじゃないかなっていうことをね、改めてその考えさせられたりなんかするんですけどね。そうか、うん、お前主人がなあ、俺と同い年で10歳姉ちゃんが上、義理の姉ちゃんがな、うちの姉ちゃんは5つ上だったけどな、まあ早くして亡くなっちゃったんだけどな、エリコって言うんだけどな、エリコが生きてりゃまた、いろいろ違ったんじゃないかなーってつくづく思うわ。なわがままなね、酒飲み女だったけどね。まあエリコはまあ一応バランス的に家の中でね、まあ中立っちゃ中立な立場だったからな。まあそうやって考えたら、亡くなった人に対するね、思いは、やっぱりいつまでも、ね、手を合わせてあげたいなと思います。リクエストいただきました。松山市ある星。
愛しい
じます。会いたいあなたに思いは募る。遠い空の星、私もいつかあなたのそばで輝く。
食事の栄養バランスを補うにはどんな青汁が理想的だろう。私たちはその答えを大麦若葉に見つけました。およそ5000種類の大麦を研究したどり着いたのが朝日緑軒オリジナル大麦若葉麦王。長い生育期間をかけて大地にしっかりと根を張る力強さ、太陽の光をたっぷり浴びた濃く鮮やかなグリーン、その若葉に含まれるのは食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。九州阿蘇地方の畑で農薬を一切使わず有機栽培された麦王が緑光青汁の底力です。どこにも真似できない青汁をこれからも。緑光青汁の朝日緑軒です。
テニスの杉山愛さん、
まあ、私は水お湯、まあ、いろいろ、まあ、暑い時寒い時に合わせてホットで飲んだりアイスで飲んだりもしますけれども、豆乳に混ぜてもヨーグルトの中にかけてもすごく食べやすいですね。本当に美味しい、
美味しい青汁の朝日緑軒です。
松山千春のオンザレディオ。
まあ終戦の日ということでね、8月15日やっぱり我々は忘れてはならない日だし、広島、長崎に原爆が投下され、まあそれ以前からね、もう日本は食料不足であり、また武器云々ももう底をついてて戦争ができる状態ではなかったんだけど、まあポツダム宣言、無条件降伏な受け入れますということでね、8月15日が、まあ終戦の日となったわけですが、実際ポツダム宣言を受けたのは、まあ昭和20年の9月の2日ということですけどね、戦争というやつは、やっぱり人間が犯す一番愚かな行為だと思います。やってはならない。何の得にもならない。愚かな行為だと思います。しかし、その戦争で亡くなった方々を愚かな人だとは思えません。やっぱり多くの犠牲、なあ、その上に我々の今の平和な日本の社会があるわけで、あの時点で、まあアメリカがうまく、まあ占領政策、なあ、 取ってくれたけど、朝鮮半島のように社会主義国と、まあ民主主義国、自由主義国で分けて統治しようという考えもあったわけだから、まあ我々はある意味まあアメリカに助けられたという部分もあるし、もちろん米軍沖縄なあ、日本の 75% 以上駐留軍がいるわけだけど、しかしその米軍の駐留費を日本は毎年のように何兆円って払ってるわけだな。しかし戦後の、まあ極端なこと言った丸裸だった日本でも、アメリカが守ってくれたからこそ日本は経済にだけ力を入れることができ、戦後みんなが働いて見事な国になったと考えてみれば、高い駐留費でも払っといてよかったな。もしあれがなあ再び戦争が起きたら危ないから、日本も軍事にもっともっと金を使おうってやってたら、日本の経済復活はなかったんだと思います。長い目で見たら日本はいい政策を取ってきたのかもしれません。ただ今朝鮮半島が、どうなるかわからない状態で、中国が東シナ海、また台湾、沖縄を通り過ぎて太平洋へ進出したいという気持ちを露骨に出してますから、それに対して日本はどんな対応をするのか、またどんな話し合いをするのか、戦争にはなることはないと思います。愚かなことはしてはいけません。ただ亡くなった方は愚かな人だとは思わないけど、その戦争を企てた人間は愚かな奴らだと思います。ぜひラジオを聞いている皆さん、戦争を企てるような考えを持つ人間は愚かな奴だとお思いください。
松山ちゃんのオンザレディオ。
九州、阿蘇、大自然の恵みを一杯の青汁に。緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方。世界農業遺産にも選ばれたこの阿蘇の大地で、農薬を一切使わず有機栽培、大自然に育まれた大麦若葉の青汁、朝日緑軒の緑光青汁。お申し込みお問い合わせは 0120-003-003。 お電話での受付は朝9時から夜8時まで。詳しくはウェブで 003-003.jp。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん、
本当に飲んだことのない方にはぜひ一回飲んでいただきたいというふうに思うんですけれども、美味しいんです。本当に飲みやすいですし、抹茶風味でお茶をスーって飲んでる、そういう感じで、あの爽やかなね、なんでしょうね、もうとにかくバランスもいいですし、農薬をね一切使ってない有機栽培、あ、これだったら安心して飲めるな。
選ばれ続ける 美味しい青汁のアサヒ緑拳です。詳しくは 003-003.jp。
高尾の天ぷらは油と食材にこだわります。揚げたてを一品ずつお出しするのも私たちのこだわりです。気軽にデイリーな天ぷらが博多天ぷらの真骨頂なのです。全国に16店舗。詳しくは博多天ぷら高尾で検索。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑拳と広商の提供でお送りしました。
松山千春のオンザレディオ。
しかしあれですね、日本もまあ菅総理をはじめとしてですね、各大臣、いわゆる戦争を知らない世代、唯一知ってるとしたら麻生財務大臣、麻生さんが年齢的にまあガキの頃だろうけどね、知ってるんじゃないかなと思いますけどね。もう国を動かす人たちが、あの第二次世界大戦、太平洋戦争を知らないわけだ。なあ、決して、間違いを起こすことはないと思いますけど、異常な反応を見せてね、まあ、想定国、敵国、想定敵国にね、まあ、過敏になりすぎるのも、ちょっとこれは問題だし、しかしながらそれに備えて国民の生命、財産、自由、人権を守っていかなくてはならないのも事実だしな。難しいとこだよな。だからもう世界中でさ、それこそお前国連でさ、みんな集まってね、まあ核兵器はもう全部捨てましょうねえ。なんならもう軍事産業、兵器産業、世の中からなくしましょうぐらいのね、ことをやってもらいたいなとつくづく思いますが、俺はもうね、新曲、まあこれからレコーディング入りますけど、どんな仕上がりになるかはこれアレンジャー、次第だと思います。原曲はとってもいいです。アレンジが果たしてどうなるかです。楽しみにしてもらいたいと思います。毎年、まあ終戦の日に思うことは、もう二度と戦争が起きないように、また今、世界各国で、まあ内戦状況にあるようなところが、まあ平和に話し合いで解決できるようにと思います。松山千春。最後のチャンス。
やがてこの世界中の誰も誰もが笑顔でいつも暮らしていられる、そんな日が来る。無駄な戦いを続け、人は傷つき疲れる。君が愛した人さえどこにいるのか。山は姿に、海は赤く血に染まり、君の大切な空は黒く垂れ込め。
チャンスをみんな失いかけてる心取り戻すための時を与えて
5公演第35回関東キャンピングカー商談会8月28日29日の土日2日間成田ビューホテルで開催。出展11社キャンピングカー29台が大集合。詳しくは 04-7711-8811 C&C イベント事務局まで。
地球環境のためにやれることから始めよう。
ゴミは分別してますか？
分ける、断る、消す。たくさんレジ袋をもらってませんか？分ける、断る、消す。こまめに電気は消していますか？分ける、断る、消す。守ろう、地球環境。民放連です。
トリマ。ナックファイブお取り寄せマートトリマでは、エアコンやカレー、今治タオルなど、暑い夏を過ごすのに、ぴったりな商品を揃えています。ペイペイやアマゾンペイにも対応して、さらに便利になりました。詳しくは、ナックファイブトリマで今すぐ検索。
ガスはガスは水はウォーターは電力はエネワー電力はエネワ
ー。寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。